考えすぎる性格を直す30の方法。その1、考えすぎる性格を認めることから始めよう。考えすぎる性格を直す第一歩とは何か。それは考えすぎる性格を認めることから始まります。自分は考えすぎる性格ではないと思っている限り性格を直す行動に着手できません。考えすぎる性格を認めるから性格を直すための行動に着手できます。当たり前のことですが、意外と曖昧にしている場合が多く存在します。例えば、頑固な人です。頑固な人は自分の短所や弱点と向き合うことになるため、素直に認めたくない心理が働きます。意地を張って自分は考えすぎる性格ではないと反抗的に考えることも少なくありません。うすうす自分では考えすぎる性格があることに気づいていても頭が固いので、固くなり認めようとしないのです。優柔不断な人も要注意です。優柔不断な人には価値観や考え方に不明確なところがあります。自分は考えすぎる性格なのかなと中途半端な状態で考えていることが多い。ぐずぐずしていて、はっきり自分の考えを持っていないため、無自覚で陥っている場合もあります。そのため、考えすぎる性格があることを認めることが大切です。自分には考えすぎる性格がある。なんとかしたい。まず、ここから始めましょう。認めることは怖くありません。現実を無視して認めないことの方がはるかに怖いことです。認めた瞬間、直したいモチベーションも向上します。考えすぎる性格があるとは限りません。努力しなくても最初から強い衝力が備わっているため、生かし方によっては強力な武器になるでしょう。考えすぎる性格であることを認めることが考えすぎる性格を直す第一歩です。考えすぎる性格があることを認めることから始める。考えすぎる性格を直す30の方法。その2、なぜ考えすぎると苦しいのか。考えすぎる性格の人は苦しみやすい性格とも言われています。いつも眉間にしわが寄っていて、くよくよ悩んでいるイメージがあるのではないでしょうか。考えすぎるとはいえ、その苦しみは思いのほか大きいものがあります。考えすぎる性格の人には独特の苦しみがあります。なぜ考えすぎると苦しいのか。その理由は4つあります。考えすぎると苦しい理由1、精神的ストレスを感じやすい。考えるだけであっても精神的なストレスがかかります。簡単に解決できるテーマならいいですが、なかなか解決できないテーマならストレスは雪だるま式に大きくなります。終わりのないテーマの思考に没頭すると、延々と精神的ストレスを受けることになり、苦しみを感じやすいのです。考えすぎると苦しい理由に、体力の消耗が激しくなる。考えるだけであっても体力を消耗します。脳は体脂肪です。脳は体重 4% しかない組織ですが、摂取カロリーの 20% を消費します。もちろん脳をしっかり使う場面では、それだけカロリーの消耗も激しくなります。勉強に集中しているとき、空腹になりやすいのはそのためです。日頃から考えすぎる性格の人は、体を動かさなくても体力の消耗が激しくなります。考えすぎると苦しい理由3、ネガティブ思考になりやすい。考えすぎるとネガティブ思考になりやすい傾向があります。ポジティブに考えることができればいいのですが、なかなか現実はそういきません。長く考えると疲れが溜まってきます。疲れが溜まっているところに余裕がなくなるため、思考が悪い方向に進みやすくなります。不毛な妄想を働かせたり、余計な邪念が出てきたり、ありえない状況を現実的に考えたりなどです。結果としてネガティブ思考が進行しやすくなるのです。考えすぎると苦しい理由4、体調不良や病気に発展することがある。考えすぎるだけであっても、一定を超えて悪化すると体調不良や病気に発展することがあります。例えば、不眠症です。ベッドに入ってからもぷよぷよ考えていると、興奮を促すため、入院の妨げになって睡眠不足に陥りやすくなります。考えすぎて一定程度ストレスを感じると、拒食や過食に陥ることもあります。考えすぎる性格とネガティブ思考が同時に進行すると、うつ病や強迫性障害などの病気に発展することもあります。考えすぎる性格の苦しさを整理しておく。考えすぎる性格を直す30の方法。その3、考えすぎる性格の人は思考のループに陥っている。考えすぎる性格の人は頭の中でどんな状況が起こっているのでしょうか。それは思考のループです。もちろん、中には思考が固まっていく方もあります。A は B である。B は C である。つまり A は C であるという場合なら、どんどん建設的な思考が固まっていくでしょう。思考が段階的に固まっている状態です。考えすぎる性格を生かして新しいアイデアを思いついたり、鋭い考え方に気づいたりできるはずです。しかし、現実としては思考のループに陥っていることが大半です。自分でも気づかないうちに同じことを何度も繰り返し考える状態になっています。例えば、声を寄せる性がいて、アプローチに悩んでいるとします。こうした時、考えすぎる性格の人は同じことを何度も考えています。思い切って話しかけてみようかな。でも変な人と思われたらどうしよう。話しかけないと進展しないよね。思い切って話しかけてみようかな。でも変な人と思われたらどうしよう。話しかけないと進展しないよね。思い切って話しかけてみようかな。でも変な人と思われたらどうしよう。話しかけないと進展しないよね。繰り返しの思考パターンをぐるぐる回っています。同じ思考を繰り返している場合に思考が前に進んでいません。生産性のない思考がぷよぷよする場合、何も行動していないにもかかわらず、疲れやストレスが溜まり続けているのです。考えすぎる性格を直すには途中で思考のルートを断ち切る必要があります。つまり思考のルートを断ち切ることが考えすぎる性格を直す方法です。考えすぎる性格の人はまず思考のルートが行われていることに気づくことです。これに気づくだけでも考えすぎる性格の改善が一歩前進します。同じことを考えても仕方ないと思えば途中で思考を断ち切りやすくなるでしょう。思考を断ち切る方法を見つければ考えすぎる性格も怖くありません。思考のルートが行われていることに気づく。考えすぎる性格を直す30の方法。その4、不安恐怖の対象を見極めることが考えすぎる状況から抜け出すポイント。考えすぎる性格とはいえ、どんなことでも考えすぎるのはまれです。中にはあらゆることに考えすぎる人もいますが、実際はごくわずかです。一般的に考えすぎる原因の大半は不安恐怖の存在です。考えすぎる状態とは心が揉まれている状態です。生活の中に何らかの不安や恐怖があるから、心は何とか暗闇から抜け出すため、どうしよう、どうしようと考えすぎます。これは仕方ありません。不安や恐怖から回避しようとする習性は人間の本能です。不安恐怖が存在すると、性別も年齢も関係なく誰でも考えすぎてしまいます。そのため考えすぎる状況から解放されるには、まず不安恐怖の対象を見極めることが必要不可欠です。自分の内側に注意を向けて心の中を観察してみましょう。自分は何に不安恐怖を感じているのか、じっくり自分の心を深掘りしてみることが大切です。できるだけ静かな環境で一人になって振り返ると発見しやすくなります。自分の悩ませる不安恐怖の対象が分かれば、問題の半分は解決したも同然です。不安恐怖の対象に向けて全力を尽くせばいいだけです。例えば、体調を崩しているとします。体調を崩しているときは、不健康という不安恐怖があるため、健康のことで考えすぎるでしょう。考えすぎる原因が不健康なら、健康を取り戻すことに集中するのです。運動、食事、睡眠を見直し、健康を取り戻していくにつれて、不安も恐怖も小さくなります。すべてことに取り組んでいれば、少なくとも心は落ち着きます。結果として、考えすぎる状況から抜け出せます。貯金が少ないなら、節約を心がけ、お金を貯める。悪い成績なら、勉強法を見直して、勉強を頑張る。売上が悪いなら、売り方を改善した上で仕事に集中する。人間関係の不安が原因なら、自分の態度を改め、仲直りをする。肥満が原因なら、目標体重を決めて、食生活を見直す。原因が悪いから、対策も見えてきます。あなたは今、何に不安恐怖を感じていますか？自分の心と向き合う作業は辛いかもしれませんが、気合を入れて取り組んでみてください。不安恐怖の原因が悪いから、その不安恐怖の解消に向けて全力を尽くせばいいのです。不安恐怖をゼロにすることはできなくても、小さくすることができるはずです。不安恐怖が小さくなるにつれて、心に安心感が広がり、考えすぎる状況から抜け出せます。不安恐怖の解消を明確にする。考えすぎる性格を直す30の方法。その後、考えすぎる性格は病気なのか。考えすぎる性格が広いと病気を疑うこともあるでしょう。思考の悪循環が収まらないと何かの病気にかかっているのではないかと思うのも当然です。もちろん、幻聴や幻覚といった症状があり、結果として考えすぎる性格に及んでいる場合もあります。幻聴、幻覚があるなら、妄想性障害、統合失調症など病気が関係している可能性があります。同期、息切れ、多感が目立つなら、うつ病、強迫性障害などの可能性も考えられるでしょう。日常生活に支障が出ることが分からない人なら、一度専門機関の受診するのがいいでしょう。悪化してから受診するより早めの受診をお勧めします。しかし、考えすぎる性格を全て病気と決めつけるのはよくありません。肉体的にも精神的にも異常がなく、普通に考えすぎてしまう程度なら性格の範囲と言えます。人によって顔形が違うように心の状態も違います。もちろん性格の人それぞれです。楽観的な性格の人もいれば、悲観的な性格の人もいます。すぐ落ち込む人もいれば、なかなか落ち込まない人もいます。何事も気にしない性格の人もいれば、何事も深く考えてしまう性格の人もいます。考えすぎる性格が嫌だなと思うだけで自分を傷つけることになる。病気でないかといつも考えていると慢性的なストレスがかかって本当の病気になってしまうこともあります。単に深く考えすぎる性格なら病気ではなく性格の範囲と考えた方がいいでしょう。性格だから仕方ないよね。これも私の個性と考えることが考えすぎる性格を直す第一歩です。単に深く考えすぎる性格なら病気ではなく性格の範囲と考える。 考えすぎる性格を直す30の方法。その6。考えすぎる性格の人は適度な気分転換を身につけておこう。考えすぎて頭が爆発しそう。そんな時は気分転換をしましょう。じっとしているだけでは変化もゼロ。もともと人間は刺激を求める性質があります。誰でも時間が余っていると刺激を求めて余計なことまで考えてしまうことがあります。考えすぎてしまう性格の人ならなおさらです。ちょっとしたことでぷよぷよ考えすぎてしまう。闇の中に入っていくかのようにだんだん気持ちが落ち込んでいくのです。そこで気分転換です。心身の疲れが癒されて活力を取り戻せるようなことに取り組んでみましょう。堅苦しい作業ではなく遊び感覚で楽しめることがおすすめです。例えばゲームです。ゲームに熱中すると意識が遊びに向かって考えすぎる状況から解放されます。楽しさや面白さのおかげで充実感が得られるでしょう。アクション系やシューティング系のゲームなら短時間で勝敗が決まりやすいので爽快感も得られやすくなります。心が嬉しさと悔しさでいっぱいになればくよくよ考えている暇はなくなります。気分転換に参考するのもいいでしょう。景色を見ながらのんびり歩いていると頭の中がリフレッシュされます。ぼっとしながら歩くだけでも頭の中の情報がゆっくり整理されています。考えすぎる性格の人でも散歩中ならリラックスした心地よいひとときが得られるでしょう。料理も良い気分転換になります。メニューを考え、食材を買いに行き、栄養バランスを考えながら調理をして最後に盛り付けをする。食事を作る一連の作業は頭も体もバランスよく使うことになります。美味しい料理を作ることに集中しているときは考えすぎることから解放されます。適度な食欲を感じながら料理をしていると落ち込んでいた気持ちも高ぶってくるはずです。料理の後には美味しい食事というご褒美も待っています。五感の気持ちを刺激する料理は気分転換に最適です。その他本を読む、絵を描くスポーツに打ち込むなども良い気分転換になります。中ではダンス、マッサージが気分転換になる人もいるでしょう。自分にとって気分転換になると思うことなら何でも構いません。考えすぎて辛いと思ったときは興味関心のあることを楽しんで気分転換をしましょう。気づけば心が明るい気持ちでいっぱいに満たされているはずです。考えすぎてしまうときは興味関心のあることを楽しんで気分転換をする。考えすぎる性格を直す30の方法。その7。瞑想の時間を作って心を穏やかに落ち着かせる。考えすぎる性格の人は生活にある習慣を取り入れてみましょう。それは瞑想の習慣です。瞑想と聞くと意識的抽象的なイメージを持つ人もいるかもしれませんが、大げさなことではありません。静かな環境で目を閉じて何も考えずにぼーっとするだけでいいのです。瞑想中は何も考えません。考えたくても考えないようにしましょう。意識を宙に浮かせたような状態にするのがポイントです。瞑想には脳をリセットさせる効果があります。意識を現実世界から切り離す状態になり、ふわふわした心地よい時間を楽しめるでしょう。騒がしい日常から距離を置き、意識を宙に浮かせることで穏やかな心を取り戻せます。瞑想を通して心の中を空っぽにする時間を作ることで、考えすぎる時間から抜け出せます。考えすぎる性格の人は瞑想を日常の習慣に取り入れるといいでしょう。宗教や国籍はもちろん性別も関係なく誰でも取り組めます。できれば静かで薄暗い環境の方が集中しやすくなるでしょう。例えば夜寝る前に瞑想をする習慣はいかがでしょうか。静かに落ち着く時間になるだけでなく、睡眠導入の効果もあり、緊張です。一日に一回は瞑想の時間を作ることで考えすぎて疲れた心を癒せます。考える時間も大切ですが、考えない時間はもっと大切です。最新の研究によると、瞑想には記憶を司る脳の部位、海馬を活性化させる働きがあると判明しています。また、快快や好き嫌いの感情に関わる脳の部位、扁桃体が縮小して、ストレスの過剰反応を抑える働きも確認されています。瞑想を通して心地よい無心を楽しんだ後は、心がスッキリしているはずです。瞑想の習慣を取り入れる。考えすぎる性格を直す30の方法。その8、激しい体を動かせば思考の力が抜け出せる。考えすぎて辛い時は激しい体を動かす運動がおすすめです。激しい体を動かすことなら何でも構いません。目安としては汗を流す程度の運動です。軽な運動もありませんが、思考の力を出し切るには激しい運動が効果的です。例えば、ウォーキングやランニングです。運動をしている間は体を動かすことに意識が向くため、心が無の状態になります。ウォーキングやランニングは一人で楽しめる運動なので、場所さえあれば自由にできます。しばらく続けていると、快感や充実感が出てきて、心が明るくなっていくでしょう。運動なので、カロリー消費や筋力アップにもつながり、健康にも有効です。仲間がいれば、競技系のスポーツを楽しむのもいい方法です。野球、サッカー、バドミントン、テニス、バスケットボール。スポーツのゲーム性に意識が向けば、くよくよ考えていることではなくなります。勝って、喜び、負けて悔しがる。勝敗のあるスポーツなら、ハラハラドキドキした時間を楽しめます。面白さや楽しさをたっぷり感じることができるので、心が充実感で満たされるでしょう。筋トレも激しく体を動かす良い運動です。重いバーベルを上げ下げしている間は、無我夢中になるので、思考の力が抜け出せます。しばらく筋トレを続けていると、だんだん体の汗が滲んできます。大変で苦しくても、適度な物理的な負荷が充実感に変わります。いつの間にか、思考の力が抜け出せているでしょう。そして、激しく体を動かした後に待っているのは、爽快感に溢れた疲れです。疲れが全身を包み込めば、くよくよ考える余裕もなくなって、物理よりも眠りやすくなります。疲れのまま眠れば、気持ちよい夢も見られるでしょう。考えすぎて辛い時は、体を動かしましょう。体を動かしていても、考えてしまうなら、もう少し運動の程度を上げます。疲れすぎて何も考えられないと思うまで、徹底的に運動です。考えすぎる性格を根本的に直せるわけではありませんが、考えすぎる苦しみから抜け出せます。激しく体を動かしている間なら、考えすぎることはありません。運動は、くよくよ考えやすい人と心がけたい習慣です。考えすぎて辛い時は、激しく体を動かす。考えすぎる性格を直す30の方法。その9。考えていることを書き出せば、思考が落ち着く。思考とは、雲の状態に似ています。ぼんやりとした形であり、常に形が変わり続ける。頭で考えているだけでは、もやもやした思考がなかなか具体的になりません。雲のようにぼんやりした状態のまま、具体的になりかけたところで風が吹き、形が乱れる。考えることが難解や複雑だと、思考中に混乱してきて、最初から考えをやり直すことになります。考えをやり直しても、やはり難解や複雑な内容だと、再び途中で混乱してくる。いつの間にか何度も同じ考えを繰り返す結果になっているのです。そこでおすすめなのが、考えていることを紙に書き出す作業です。人は深く考えることができる生き物ですが、頭の中で考えを完結させるのは難しい場合があります。考えすぎて仕方ないなら、考えていることを外に出してみましょう。書き出せるものなら、メモ帳でもノートでもホワイトボードでも構いません。言葉なら文字や文章として書き出します。形なら絵や図表として書き出します。頭に浮かんだことをそのままストレートに書いて表現してみましょう。書き出していくにつれて、抽象的から具体的に変わり、もやもやしていた思考がはっきり見える形になります。見える形で表現できると、客観的に思考を眺めることができるようになります。考えていることはこれだけだったのだね、という気づきが得られるでしょう。こうすればもっと良くなるね、という発見や改善も得られやすくなります。考えを整理しやすくなるため、考えすぎを防げます。書き出すことはストレス発散にもなります。達成感や満足感によってすっきりした感覚が得られるでしょう。考えていることを書き出せば思考が落ち着くのです。考えていることを書き出して具体的に表現する。考えすぎる性格を直す30の方法。その10。準備も一定を超えると考えすぎる原因になる。考えすぎる前に行動してしまいましょう。行動する前は様々な不安や恐怖が頭を呼びます。こうなったらどうしよう、ああなったらどうしようと心がリスリスしてくるでしょう。もちろん行動する前に準備を整えることは大切です。考えすぎる原因は不安や恐怖であり、不安や恐怖を解消するには準備です。全体像を把握して計画や段取りを考えればスムーズに本番の仕事が進むでしょう。危険ポイントを把握していれば失敗を避けることができます。入念な準備をすればすること成功率も高くなります。勉強の前には予習が大切であるように仕事の前も準備が大切です。しかし準備を整えることは大切ですが、永遠に続けていても仕方ありません。準備をしすぎないように注意してください。準備も一定を超えると考えすぎる原因になります。準備はあくまで準備であり、まだ本番は始まっていません。どんなに準備をしたところで行動を始めないことには結果もゼロです。完璧な準備には長い時間がかかり、現実的ではありません。そもそも完璧な準備は不可能であることも少なくありません。そこで行動です。準備が一定まで整えば考えすぎる前に行動してしまいましょう。勇気を出して前に踏み出すだけでいいのです。一度仕事に着手すれば、あとは勢いと流れに任せて進むだけ。行動を始めれば目の前の仕事に集中できるので、悩む時間がなくなります。行動するにつれて仕事の前に進むので、早く結果が得られます。もし完璧に準備を整えるのが難しいなら、クリーンの良いところで終えるといいでしょう。7割や8割まで準備が整えれば合格と判断して実際に行動を始めます。おおむね準備が整ったと思ったらゴーサインです。余計な時間を置かず、考えすぎる前に仕事を始めるのが特策です。準備が整えば考えすぎる前に行動してしまう。考えすぎる性格を直す30の方法。その11。完璧主義をやめない限り考えすぎる性格も直らない。考えすぎる原因の一つは完璧主義です。完璧主義とは欠点や不足がなく完全な状態に仕上げる態度や行動のことを言います。完璧主義の人は必然的に考えすぎる性格にもなります。 例えば、何かをやり遂げようとするとき、完璧主義の人は100点満点の実現するまで徹底的に追求する傾向があります。それが完璧を達成できる対象ならいいでしょう。例えば、試験やゲームのように100点満点が存在する世界なら、努力に応じて完璧を実現することが可能です。努力を尽くした末、100点満点の結果を出せば、完璧主義の人も満足できるでしょう。よくできたと自分を褒めることができ、考えすぎる悩みからも解放されます。しかし、実際のところ、世の中の大半は完璧な存在しないことばかりです。恋愛や育児には完璧な存在しません。仕事も完璧な存在しない場面が目立ちます。特に、美術や音楽といった芸術の世界は、人によって価値観が変わるため、達成の数値化が難しい世界です。いつまでも完璧にできないということは、いつまでも考え続けてしまうということになります。あと少し、まだまだという状態が延々と続くことになります。なぜだろう、おかしいなという不安とずっと付き合っていかなければいけません。終わりのないゴールのせいで、精神的な消耗も再現なく続いてしまいます。心身ともに疲れ果てるまで考えすぎてしまうのです。考えすぎる性格を直したいなら、完璧主義をやめてしまうことです。潔く諦めることも強さです。完璧な不可能なことは、潔く諦めることも大切です。完璧主義をやめるのは、自分の大切な価値観を手放すことでもあります。自分の大切な価値観を手放すのは、心苦しいかもしれませんが、少しでも程度を抑える努力をしてみてください。いきなり完璧主義をやめるのが難しいなら、少しずつ和らげていくといいでしょう。例えば、独自で合格基準を設定します。ここまでできたら OK とするといった具合で合格の基準を作っておけば、完璧の追求に苦しめられることはなくなります。独自の合格基準を下げるについて何度も下がるので、完璧主義からゆっくり卒業できます。完璧主義がなくなれば、考えすぎる性格からも解放されます。完璧主義をやめる。考えすぎる性格を直す30の方法。その12、人に相談して解決できれば、考えすぎる状態から早く抜け出せる。答えがわからなくて考えすぎるとき、単純な解決法があります。人に相談するという方法です。難しい問題があって、自分だけで考えていても、一人が持つ知識、知恵、経験には限界があります。知らないものは知らない。考えてわからないものは、いくら考えてもわかりません。人間一人の知識量も人生経験も有限です。思考力も世界観も限られているでしょう。そんなことこそ、人に相談してみましょう。一人ではわからない問題であっても、人に相談すると、それだけ幅広く知識や知恵が得られます。人に相談するなんて恥ずかしい。人に相談するのは自分のプライドが許さないと思う人もいるかもしれません。しかし、見えやプライドを気にしていても自分を苦しめるだけです。見えやプライドを捨て恥をかくつもりで相談すれば問題の解決が早くなります。二人で考えても答えがわからなければ三人に相談です。三人でも答えがわからなければ四人、五人と増やしていきます。相談できる知り合いがいなければインターネットの活用も選択肢に入れてください。インターネット上のサービスを通して相談を持ち掛けてみると多くの人から知恵を拝借できるでしょう。できるだけ親身になって回答してくれるサービスを選んだ方が自分のためになります。多くの人と相談するとそれだけ幅広い知識や知恵が得るため問題を解決しやすくなります。人に相談することは非常識でもマナー違反でもありません。積極的に問題を解決しようとする姿勢です。人に相談することで問題の解決が早くなります。問題の解決が早くなれば考えすぎる状態からも早く解放されます。1週間考え続けている問題が人に相談すると3分で解決することも珍しくありません。人に相談すると知らなかった。そういう方法があったのだねと驚かされるでしょう。身の痛いアドバイスもあるかもしれませんが、貴重な意見として尊重してできるだけ受け入れるように努めましょう。単純な解決法であるにもかかわらず多くの人が見落としているポイントです。早く問題を解決できれば余計な振動に苦しめられなくて済みます。一人で悩むのはやめて今すぐ誰かに相談してみてください。あることなく悩んでいたことが1時間後には切り解決しているかもしれません。人に相談して早く問題を解決する。考えすぎる性格を直す30の方法。その13、失敗を恐れず楽しもうとすると本当のあなたを発揮できる。失敗を恐れる気持ちが強いと考えすぎる原因になります。失敗の恐れが強くなるにつれて心の自由が制限され消極的になってしまいます。確かに失敗を避けられるものなら避けたいでしょう。避けた方がいい失敗もあります。例えば大金を失う失敗です。一度の失敗で大金を失ったり借金を背負ったりするような失敗はできるだけ避けた方がいいでしょう。生活に直接影響する失敗でありできるだけない方がベターです。また健康に関する失敗も避けるべきです。うっかりミスをして大きな失敗は大変です。生命に関係する失敗は取り返しがつかないこともあります。お金や健康に重大なダメージを与える失敗なら恐れるのもあります。笑って済ませられる問題ではないため十分慎重になった方がいいでしょう。しかし人生に重大な影響を与えることを除けば失敗の多くは大したことはありません。恥をかくかもしれませんが一時的です。笑われるかもしれませんが気にしなければ済むこと。プライドが傷つくかもしれませんが肉体が傷つくわけではありません。その下としても後から取り戻せばいいだけです。印象が悪くなるかもしれませんが後から印象を改善することも可能です。悪い思い出ができるかもしれませんがしばらくすればむしろいい思い出に変わっているでしょう。考えすぎたところで仕方ありません。むしろ失敗にはメリットがあります。失敗しても経験が残ったり教訓が得られたりします。反省点が見つかれば次から改善できるでしょう。失敗した分だけ向上や成長ができるのですが実際は喜ばしいことです。失敗を恐れた方に人生の可能性を失うのはもったいないこと。失敗を恐れないでください。むしろ楽しむ気持ちになりますでしょう。なんとかなるよねと考えると失敗を恐れる気持ちが和らぎます。失敗ができるのは勇気を持って挑戦をした証拠です。失敗を恐れず楽しもうとするとあなたの潜在力が目覚めます。メンタルブロックが取り除かれやる気や勇気が湧きやすくなります。邪念や雑念が取り払われシンプルに物事を考えることが可能になります。失敗を恐れず楽しもうとすると本当のあなたを発揮できるのです。失敗を恐れずむしろ楽しむ気持ちで立ち向かう。考えすぎる性格を直す30の方法。その14、考えすぎる性格は個性として考えると楽になる。考えすぎる自分がない。考えすぎる性格がない。考えすぎる性格を直したい。そう思っているとどんどん自分を責めることになります。確かに小さなことにくよくよ悩みやすいなら性格を恨むこともあるかもしれません。あっけらかんと生きている人が羨ましい。この性格さえなければもっと明るい人生を歩むことができたはず。人を選んだり自分を恨んだりすることもあるでしょう。考えすぎる性格を直したいと思うのも無理はありません。しかし考えすぎる性格を責めるとますますストレスも増えてしまいます。疲れやすくなるだけでなく自分の存在まで否定することになる。考えすぎる性格をどう受け止めていいかわからない状況に陥るはずです。考えすぎる自分を責めたくなったとき思い出してほしいキーワードがあります。個性です。考えすぎる性格は個性と考えましょう。人によって個性があるように考えすぎる性格も個性の一つです。自分の貴重な一部でありチャームポイントです。考えすぎる性格は短所として否定するのではなく長所として肯定した方が健全です。長所として肯定する考え方が個性です。時々心の中で暴れることもありますが、それだけで魅力の強い個性を秘めている証拠です。自分の持ち味、人とは違った特徴がある。他の人には真似できない独自の魅力がある。考えすぎる性格を個性として受け止めれば苦しむことはあっても自分の嫌いになることはありません。少なくともポジティブです。考えすぎる性格を個性として受け止め自分の誇りと自信を持ちましょう。考えすぎる性格が強いほど強い個性を持っています。考えすぎる性格を個性としてポジティブに受け止めれば今すぐ生きる世界が変わります。考えすぎる性格は個性と考える。考えすぎる性格を直す30の方法。その15、目標や理想は人生を豊かにする助けになる反面、高すぎると人生を苦しめる幸せになる。考えすぎる原因は意外なことかもしれません。それは目標や理想です。目標や理想を掲げることは素晴らしい習慣に思えるでしょう。確かに目標や理想のある方の方が人生に入られて迷いもなくなります。素晴らしい合理性があるおかげで心と気持ちが引き締まり、やる気も集中力も高まります。目標や理想があると人生の生きがいにも関係するため、内容をやった方がいいのは確かです。目標や理想を高く掲げた方が立派でかっこいい様子にも見えるに違いありません。しかし、目標や理想があるのはいいですが、高すぎるのは良くありません。目標や理想が高すぎると達成が困難になるため、考えすぎるの原因になります。ああでもない、こうでもないと思い悩むことになるでしょう。もっと頑張ろう、もっと努力しようと自分を追い詰めることになるでしょう。自分を褒めることがなくなると自分を減らすことばかりになります。余計な苦しみやストレスを生む原因になる。途方もなく、高い目標や理想は現実味が薄くなって、かえってモチベーションも損ねます。目標や理想は人生の充実に役立つ反面、高すぎると人生を苦しめる幸せになるのです。もし今あなたが掲げている目標や理想があるなら程度を確認してください。目標や理想を非現実的なほど高く設定していないでしょうか。もし高すぎると感じるなら少し低くしてみてはいかがでしょうか。目標や理想を許容範囲のギリギリまで下げてみてください。目安としては少し頑張れば達成できそうという程度です。目標や理想の効果が最も発揮されるのは適度の時です。目標も理想も高く掲げることより適度に設定する方が素晴らしい。もし達成できればその時改めて新しく設定をすればいいだけです。目標や理想が低くても誰も馬鹿にしたり笑ったりはしません。目標や理想はあるだけで素晴らしいこと。目標や理想は適度であってこそ効果を発揮します。 目標や理想が高すぎるなら許容範囲のギリギリまで下げてみる。考えすぎる性格を直す30の方法。その16。必要以上の深読みは自分の首を絞めることになる。考えすぎないようにするためには深読みをしないことです。深読みとは何か。深読みとは相手の言動の意味を意図しないところまで深読み取ろうとすることを言います。時々日常生活では意味深くの場面に遭遇することがあります。相手から意味ありなしことを言われるとどういう意味だろうかと深読みしたい時があるでしょう。言葉の裏に別の意味が隠されているのではないかと思う瞬間は誰でもあるはずです。もちろん深読みが役立つこともあります。相手の言動が明らかに不自然なら何かのメッセージを伝えようとしている可能性があります。神は想像力を働かせ意味を組み取る必要もあるでしょう。相手の言葉の裏を読み取ることでトラブルを避けたりコミュニケーションを短縮できたりする場面もあります。しかし必要以上に深読みをするのはよくありません。深読みの癖になっていませんか？深読みの癖の一つです。特に気にする性格の人は深読みの癖になっていることが多いため要注意です。深読みの癖になっていると相手の言動にいちいち反応してしまいます。あらゆることに対してこれはどういう意味なのだろうかと考えてしまい落ち着きません。平凡で普通の言動まで何か意味が隠されているように感じてきます。考えすぎてしまうとストレスになり心が疲れやすくなる。必要以上の深読みは自分の首を絞めることになるのです。必要以上に深読みをしないことです。気になっても気にすぎないこと。小さなことなら無視することも大切です。少し考えてわからないことならまあいいかとさらに話しましょう。もし何らかの意味があったとしてもはっきり伝えない相手に責任があります。どうしても気になって不安を解消させたいなら単純な解決策があります。本人に確認を取ればいいのです。どんな意味があるのと聞けば相手の心理を確認できます。聞き方には注意して角がないようにやんわり聞くようにします。自分から意味を確認をすれば余計な深読みに苦しまなくて済みます。必要以上の深読みはやめる。考えすぎる性格を直す30の方法。その17。大笑いをすれば考えすぎる状態から抜け出せる。大笑いをした後に待っているのは明るい未来。考えすぎて辛くなった時は大笑いをしましょう。大笑いをするような機会なら何でも構いません。くすくすと小さく笑うのもいいですが、わざと豪快に笑うのがベストです。大笑いには考えすぎる状況から抜け出せる効果があります。大笑いをすることで心の状態がネガティブからポジティブに切り替わります。難しいことを考えるのはもうやめよう。パッと明るいことを考えようという気持ちになるでしょう。現地とやる気が湧いて考えすぎる状況から抜け出せます。例えば、笑い番組を見て楽しむのもいいでしょう。面白いネタをたっぷり楽しんで腹の底から大笑いをします。笑わせてくれと思うより笑いに行こうと思う方が笑いやすくなります。大笑いをした後は考えすぎている自分のことで消え去っているでしょう。明るい気持ちが心で満たされたおかげでポジティブな考え方に切り替わっているはずです。友人と楽しい雑談をして大笑いするのも良い方法です。くだらない話であっても良い気分転換になるでしょう。楽しいおしゃべりを楽しんだ後は考えすぎていた状態から抜け出せているはずです。面白い漫画を読んでみるのもよし。一人で思い出し笑いをするのもよし。気持ちが明るいから笑うのではありません。笑うから気持ちが明るくなるのです。笑うことで気持ちがリセットされた後なら新しい発想やアイデアが浮かびやすくなります。ポジティブのスイッチが脳に切り替わり前向きな考え方ができるようになっているでしょう。大笑いした後なら行き詰まっていた思考が進みやすくなっているはずです。大笑いをした後になっているのは明るい未来なのです。大笑いをして考えすぎる状態から抜け出す。考えすぎる性格を直す30の方法。その18。一人の時間を増やす。誰かという時間を増やす。考えすぎる性格の人は一人の時間が多すぎる場合があります。もちろん一人の時間は大切です。むしろ必要です。日常では仕事、勉強、人間関係など考えなければいけないことに溢れています。波と変化の多い現代社会を丁寧に生きるには、時々一人になって考える時間が大切です。一人の時間は自分と向き合う時間であり、自分を取り戻す時間でもあります。時々一人の時間を確保することで落ち着いたり、客観的になれたりします。一人の時間を楽しむことで人生の質を高めることができます。しかし、貴重で大切な一人の時間もそればかりではよくありません。静かなのはいいですが、静かすぎます。孤独も程度が過ぎると孤立します。ずっと自分と向き合ってばかりになるのはそれはそれで辛いこと。一人の時間が長すぎると気持ちが内側に向いたままになってしまい、明るい気持ちを妨げずっと考え続けていると問題がなくてもあるように感じてきます。内省と反省が無駄に多くなり余計な考え事を増やしてしまうでしょう。一人の時間が多すぎると考えすぎる例外が出て余計なストレスを増やしてしまうのです。一人の時間を増やしましょう。そして誰かという時間を増やしましょう。友人と外に出かけたり飲み会やパーティーを開いたりします。おしゃれでもカラオケでも外食でもいい。適当な範囲で人付き合いの時間を増やします。誰かというとその人の時間に集中できるのでくよくよしたり考えすぎたりすることがなくなります。人と一緒にいることで笑顔の数が増えるでしょう。おしゃれをして楽しい時間を過ごせば気晴らしになりストレス発散にもなるでしょう。誰かと一緒にいるとき考えすぎることはありません。考えすぎるときは誰かに会いに行きましょう。一人の時間を増やして誰かという時間を増やす。考えすぎる性格を直す30の方法。その19。むしろ考えすぎるのが楽しくなる。ネガティブなことは考えない。できるだけポジティブなことを考えるようにしましょう。考えるテーマによって難しいこともありますが、できるだけ前向きで建設的に考えることが大切です。ちょっとした考え方の習慣ですが、あなたの人生を大きく左右する習慣でもあります。ポジティブに考える場合とネガティブに考える場合を比べるとします。同じテーマを考える場合であっても、心の状態によって感じるストレスの大きさが違います。ネガティブに考えるのは自分にとって苦しくないことなので、少し考えるだけでも悪い作用を感じます。心の中で不安と恐怖が渦巻いているため、しばらく考えすぎていると吐き気や気持ち悪さを感じるでしょう。短い時間であっても運動量を何周も走ったかのような作用を感じるはずです。しかし、ポジティブに考える場合は違います。ポジティブに考えるとき、脳内でドーパミンという物質が分泌されるようになります。ドーパミンは別名やる気物質、元気物質とも言われていて、気持ちの高揚を促す物質です。やる気と元気に満ち溢れた状態で思考すれば、ますます考えが働くでしょう。また、ポジティブに考えるときは、データエンドルフィンという物質も分泌されます。データエンドルフィンは別名幸せ物質、快楽物質とも言われ、森姫の何倍も体感作用がある強力な物質です。ポジティブに考えると明るく楽しい気持ちになるのは、ドーパミンやデータエンドルフィンのおかげです。思考に勢いとスピードも生まれるため、成長も解決も早くなります。脳を爽快にさせるため、考えやすい性格の人でも作用を感じにくくなるのです。後ろ向きではなく、前向きに考えましょう。破壊的に考えるのではなく、建設的に考えましょう。ポジティブなことなら考えすぎても疲れにくい。むしろ考えすぎるのが楽しくなるでしょう。ネガティブではなく、ポジティブを意識して考えすぎても疲れにくい状況にする。考えすぎる性格を直す30の方法。その20。いっそのこと気がするまで徹底的に考えてしまう。考えすぎて悩んだときは逆の発想です。考えないように行動や習慣の対応が普通の対策でしょう。もちろんそうした対策も大切ですが、なかなかうまくいかないなら、時には逆のアプローチもおすすめです。つまり気がするまで徹底的に考えてみるのです。考えすぎるのは考えが中途半端であるせいかもしれません。思考や結論が中途半端になっていると独特の気持ち悪さがあります。喉に骨が引っかかっているような違和感がある。後ろ髪を押されるような思いがついて回る。そしてじわじわ後悔や罪悪感が出てくる。考えることから弱腰、逃げ腰になっていると勢いも得られません。仕事をやり残したという違和感が残ってしまい、再び考えてしまう原因になっていることがあります。一定の決着がつくまで徹底的に考えてみましょう。もちろん、天然と考え続けるのは良くないので、制限時間の決めた上で思考に集中するのがいいでしょう。例えば、2時間という制限時間の決めたら、徹底的に2時間考える。気力、体力、精神力の全てを思考に注ぎ込みましょう。考え、考え、考えまくる。これでもかというくらい徹底的に考えてしまう。調べる必要があるなら、しっかり調べて、計算する必要があるなら、しっかり計算する。途中で諦めそうになっても、もう一踏ん張り頑張ってみます。考えることの覚悟が決まると、勢いとスピードが生まれます。思考の限界に挑戦する。すると、思考が一定の深さまでたどり着き、新しい発想やアイデアが浮かびやすくなります。一つの思考に集中することで、扉を開くような体験が得られるでしょう。徹底的に考えた結果、成果が得られなくてもそれでもいいのです。徹底的に考えたら無駄だったと分かることも前進です。全力を尽くしたなら自分を褒めることができ、満足感と達成感が得られます。そして気持ちよく心を切り替えて諦めることができます。万人に通用する方法ではありませんが、人によっては斬新な突破口になるはずです。いっそのこと気が済むまで徹底的に考えてしまう。考えすぎる性格を直す30の方法。その21。考えてもわからないことは開き直ることも大切。考えてもわからないことに悩んでいませんか？世の中には考えてもわからないことがあります。ちょっとしたきっかけで考え始めたことを回避してしまい、抜け出せなくなることがあります。例えば10年後の未来です。10年後の未来は予想することができますが、完全な正解はわかりません。10年後の未来を知るには10年後になってみないとわかりません。 しかも考えれば考えるほど不安になって落ち着かなくなり、ますます考えすぎてしまいます。年金問題、雇用問題、少子高齢化問題、気づくと不安とストレスで息苦しくなっているでしょう。死後の世界も同じです。死後の世界を想像することができますが、完全な正解はわかりません。死後の世界は死んだ後しかわからないことです。生きている人がどれだけ考えたところで完全な正解を知ることは不可能です。考えているうちに心が不安や恐怖でいっぱいになって、それこそ自分を縮めてしまうでしょう。ただ今の話もそうです。過去の後悔を振り返って、もしあの時丸々していれば今はどうなっていただろうかと考えることがあります。どんなに考えても実際のところはわかりません。過去に未練や後悔があればつい考えてしまう人もいるでしょう。もちろん興味関心の範囲で考えるでもないですが、過去をくよくよ振り返ったところで仕方ありません。今さら過去を変えることはできず、時間は前に進むのみです。ただ今の話もどんなに考えたところで完全な正解を知ることは不可能です。考えてもわからないことに執着すると無駄な時間がどんどん過ぎるばかりになります。どれだけ考えたところで完全な正解にはたどり着けないため、延々と苦しむことになるのです。そのため正解のないことを考え始めたら、むやみに深入りしないように注意してください。正解のないことを考え始めたら、考えたところで仕方ないと自分に言い聞かせて開き直りましょう。いい意味で開き直れば思考の悪循環から解放されます。考えてもわからないことはわからないと答えるのが正解です。実際に具体的にわからないことなのですから、正直な答えです。開き直ってしまえばくよくよすることがなく、明るい気持ちを切り出します。考えてもわからないことは考えたところで仕方ないと開き直って考えないようにする。考えすぎる性格を直す30の方法。その順に、考える機能を作っておけばむやみに考えることがなくなる。考えることの機能を作っておきましょう。考えすぎる暴走を防ぐための工夫です。期限までは全力で考えたり悩んだりします。わからないことがあるなら辞書やインターネットで調べます。一人だけで解決できそうになれば人に質問したり相談したりします。ただし期限を過ぎたらきっぱり考えるのも悩むのもやめるようにします。考えたくても考えないようにすることがポイントです。期限の作り方は自由です。できるだけ区切りがつきやすい作り方の方がいいでしょう。必須ではありませんが、できるだけ作っておくことをお勧めします。例えば仕事の進め方について考える状況があるとします。今週いっぱいは必死で考えるようにして、来週になればもう考えないようにします。来週からは気持ちを切り替えて実際の仕事に集中して取り組むようにします。今週いっぱいまでという期限を作っておくとゴールラインが明確になります。この日までは全力で悩んで考えるぞという覚悟があれば、そこからの発揮に役立つでしょう。期限までは行動に勢いがつくうえ、根拠と集中力も発揮しやすくなるでしょう。期限を過ぎた後は気持ちを切り替えやすくなります。少なくとも悩んでいたとします。告白するまではしっかり恋愛を考えるようにしますが、告白してくれたらもう考えないようにします。振られた後は勉強や趣味、スポーツなど別のことに集中します。考えたくなってももうしまいと自分に言い聞かせて思考の負荷を閉じるようにします。こうすれば気持ちの切り替えがスムーズになり、メリハリもついて考えすぎるのを防げます。もし期限を過ぎてから不都合が生じれば期限の再延長すればいいだけです。好ましいことではありませんが、例外としてはあるでしょう。再延長は1回限りというルールを作っておけば、だらだらすることもなくなります。大切なのは前もって期限を作っておくということです。ここまで考えすぎていい。ただし、ことを過ぎたらおしまいにするというルールの存在が大切です。期限を作っておけば、むやみに考えることがなくなるのです。考えたり悩んだりする期限を作っておく。考えすぎる性格を直す30の方法。その13。考えてもなかなかわからないことはひとまず放置しよう。なかなか問題解決の糸口が見つからないときはひとまず放置しましょう。もちろんすぐ放置するのではなく、ある程度まで深く考えた上で放置することが大切です。しっかり考えてもわからないときは、一旦考えるのをやめて別の仕事をします。読書やゲームなど趣味を楽しむのもいいでしょう。散歩やスポーツなど体を動かして気分転換をするのもいいでしょう。掃除、洗濯、買い物など細々した家事作業を片付けるのも悪くありません。一見すると問題の解決から見えているように思いますが、もちろん意味があって放置しています。時間を置くことで気持ちと思考状態がリセットされます。心と気持ちが入れ替わることで心に余裕も生まれます。時間を置いてから再び着手すると、以前とは違った視点や考え方で仕事を進めることができるようになるでしょう。新しい気づきが得られたり、良いアイデアやひらめきが浮かんだりします。一旦放置して時間を置いてから考え直すと、行き詰まっていた考えが進み始めることがあるのです。考えてもなかなかわからないことはひとまず放置。この習慣を身につけると、むやみに考えすぎることを防げます。ストレスを試することもなくなるので、精神的にも健全です。ずっと考え続けていて、頭の中にもやがかかってきたら、ひとまず小作業を放置しましょう。すでにあなたは考えすぎています。そろそろ休憩の時間です。絶対開かないような思考の扉は、時間を置いてから考え直すと、さらに開くかもしれません。考えてもなかなかわからないことは、時間を置いてから考えてみる。考えすぎる性格を直す30の方法。その14。自分なりに考え切ったら、あとは運命と成り行きに任せよう。自分なりに考え切ったら、あとは運命と成り行きに任せましょう。事前の計画は大切ですが、全て計画通りに進むとは限りません。準備も大切ですが、完璧な準備を仕上げるのはなかなか難しい。いざ本番が始まると、大部分には想定外のため、計画がずれるのはよくあることです。むしろ全て計画通りに進む方が珍しいかもしれません。どんなに考えても完璧に思考するのは難しい。それならいっそのこと、運命と成り行きに任せる考え方も大切です。運命、成り行きに任せると聞けば、無計画、自暴自棄といった印象を持つ人もいるかもしれませんが、誤解です。きちんと考えた上で運命と成り行きに任せるのは無計画でも自暴自棄でもありません。全力を尽くした上でステップアップです。自分なりに納得できるところまで考えたら、あとは運命と成り行きに任せて行動を始めましょう。考えすぎる時間を減らすことができる上、結果を出すのも早くなります。運命と成り行きに任せるのは運の味方につける考え方でもあります。自然の流れに身を任せることで自然の力を利用できます。摩擦が減って運を引き寄せることができるようになります。仮に失敗したとしても無駄にはなりません。失敗しても経験と教訓が残ります。経験は一生の財産であり、心のアルバムの一つになります。心の中に残り続け、これからの人生で役立ちます。失敗することで教訓が得られることもあるでしょう。こうすればよかったという気づきがあれば、今後の人生をますます生きやすくなります。もう十分考えたよねと思ったら、運命と成り行きに任せるサインです。自分にゴーサインを出して具体的な行動に着手しましょう。とりあえずやってみるかという感じ気持ちで行動すると、無駄に考えすぎることはなくなります。自分なりに十分考え切ったら、あとは運命と成り行きに任せる。考えすぎる性格を直す30の方法。その15。思考の悪循環から抜け出せる一言。細かいことは気にしない。考えすぎそうになった時は次の言葉を自分に言い聞かせましょう。細かいことは気にしないと。思考の悪循環から抜け出せる一言です。シンプルですが強力です。細かいことは気にしないと言い聞かせた瞬間、くよくよしていた気持ちが吹き飛びます。ポジティブのスイッチが海になり、明るい気持ちに包まれるでしょう。思考のループにはまりつつある自分に気づき、悪い流れから抜け出せるはずです。言葉には力があります。言葉には人を傷つける力もあれば、癒す力もあります。気づきの言葉を自分に言い聞かせることで、考えすぎていた自分に気づき、思考のループに陥るのを防げます。一回言い聞かせて物足りないときは何度も繰り返し言い聞かせましょう。自分のように2回3回と繰り返し言い聞かせるにつれて、心の奥まで響きやすくなって効果が倍増します。心の中で唱えるのもよし、声に出して唱えるのもよし、紙に書いてみるのもよし、強く自分に言い聞かせることができれば、どんな方法でも構いません。細かいことは気にしないと、自分に言い聞かせることには心に余裕を生み出す効果もあります。自分に言い聞かせるにつれて視点が高くなります。不安定だった気持ちが安定して、心が大きく成長していきます。考えすぎそうになったときの伏線にしておくといいでしょう。何度も繰り返しているうちに、細かいことを気にしないのが当たり前の習慣になっているでしょう。いつの間にか小さなことでは動じないところを手に入れているはずです。考えすぎそうになったときは、細かいことは気にしないという言葉を自分に言い聞かせる。考えすぎる性格を直す30の方法。その16。八方美人の心がけて幸せになった人は一人もいない。考えすぎる性格を直すには八方美人をやめることが必要です。八方美人とは全ての人から好意的に思われるよう、要領よく付き合うことを言います。意識をして行う場合もあれば、無意識のうちに行う場合もあります。確かに人から嫌われるのは良いことではありません。誰でも嫌われるようにされたいと思うのは当然のこと。アイドルのように多くの人から好意的に迎えられ、人気者になりたいと思うでしょう。できるだけ評判のいい人、評価の高い人になりたいと思うはずです。しかし、全ての人に好かれようとすると、考えすぎる状況に陥ります。人からどう思われているのだろう。この人から嫌われたらどうしよう。すでに嫌われているのではないだろうか。様々な不安が頭を読み、落ち着かなくなります。自分勝手な妄想が膨らみ、余計なことまで考えてしまいます。八方美人になると、様々な人に合わせなければいけないため、思考が持ちやすくなる。考えすぎてしまい、心身ともに否定してしまうのです。そもそも全ての人から好かれるのは不可能です。世の中には余裕な人がいます。スピードを好む人もいれば、スローを好む人もいます。現状維持を求める人もいれば、変化を求める人もいます。可愛いものに憧れる人もいれば、美しいものに憧れる人もいます。 いろいろな考え方や価値観の人がいるのですが、すべての人に好かれようと振る舞うのは無理があります。周りに合わせようとすると自分の犠牲にしなければいけなくなります。最終的に自分を見失うことになるのです。八方美人をやめることです。八方美人の心が出て幸せになった人は一人もいません。八方美人の心が出た先に待っているのは出口のない闇地獄です。心が出たいのは自分らしい生き方です。周りの価値観を気にするのではなく、あくまで自分の価値観を大切にしましょう。自分がどう感じてどう思うかが大切です。誰かの期待に応えるのではありません。あくまで自分の期待に応えるようにしましょう。自分の期待に応えていけば、どんどん自分らしい人生を歩めます。周りに合わせようと考えすぎていることが滑稽に思えてくるでしょう。人生の主役は自分なのですから、自分の主体とした行動が大切です。八方美人をやめる。考えすぎる性格を直す30の方法。その27。失敗して反省と改善をした後は、くよくよ考えないこと。失敗した後は反省と改善です。どこがいけなかったのだろうかという反省をします。原因が見つかれば方法、環境、仕組みなどを見直して同じ失敗が再び起こらないよう改善します。ところが考えすぎる人の場合、反省や改善の後も失敗の余韻を引きずっています。反省と改善をしたにもかかわらず、何度も失敗を振り返ってしまいます。恥ずかしいことをしたな。しなければよかった。なぜあんなことをしてしまったのだろうか。あのことをしておけばよかった。自分が情けないな。改善をしたにもかかわらず、何度も失敗を振り返ってはくよくよして、ため息を漏らす。反省と改善が終わって、すでに決着がついているにもかかわらず、後悔を根に持って、延々と考え続けています。これでは考えすぎるのも当然です。確かに失敗を振り返るのは大切ですが、反省と改善の後もくよくよ考えるのはよくありません。反省と改善をした後は失敗について考えないこと。考えそうになっても、気合と根性でぐっとこらえて考えないようにします。失敗の出来事を引っ張り忘れるだけでも構いません。過去の失敗が気になって仕方ないなら仕事、雑用、気晴らしなど別のことに集中するといいでしょう。正確だから仕方ないと思わずできるだけ考えないように注意してください。過去を振り返らない時間もなくせば、くよくよ考えることもなくなります。前だけを見て後ろを振り向かないようにする。後ろが気になっても衝動を抑えて誘惑も振り切って前だけを向くようにします。過去はもう終わったこと。時間は前にしか進みません。自分にやってくるのは未来しかありません。後ろを振り向かず徹底的に前だけを見ていればくよくよ考えすぎることがなくなります。反省と改善さえ終わればもう失敗を振り返らないことが人生を明るく生きるためのマナーです。失敗して反省と改善をした後はくよくよ考えないようにする。考えすぎる性格を直す30の方法。その28。実は疲れているだけかもしれない。考えすぎるときはこう自分を振り返ってみてください。実は疲れているだけかもしれないと。人は疲れているとき余計なことまで考えすぎる傾向があります。しかもポジティブではなくネガティブな方向に考えやすい傾向があります。明るい未来より暗い未来を考えやすい。自分勝手に悪い妄想ばかりを膨らましてくよくよしてしまいます。良いことを考えない割に悪いことばかりを考えてしまいます。疲れていると心に余裕がなくなるため、そうな妄想を始めます。疲れやすくなると考えすぎてしまい、考えすぎるとさらに疲れる時間に陥ってしまうのです。考えすぎている自分がいれば少し疲れているのかもしれないと振り返ってみてください。結論が出るまで無理やり延々と考え続けるのはよくありません。必要なのは休憩です。疲れているときは素直に休憩するのがベストです。休憩をすれば痛みも汗も興奮も静まります。例えば仮眠です。短時間の仮眠であっても眠気や疲労感の取る効果は抜群です。30分以下の仮眠なら夜の睡眠にも影響しません。飲み物を飲んで一息つくのもいいでしょう。目をつぶってぼっとするだけでも効果的です。自動販売機で飲み物を買って飲んでしながら飲むとリラックスの時間が楽しめます。もしコーヒーメーカーがあるならコーヒー豆を引くことからすると良い気分転換にもなるでしょう。見落としがちなのは睡眠時間です。睡眠時間が足りているか生活を振り返ってみてください。成人の必要睡眠時間は8時間前後と言われています。7時間未満ならイエローカード、6時間未満ならレッドカードです。忙しいとその時間や気持ちに余裕がないため自分が疲れていることに気づきにくいことがあります。睡眠時間が不足していると前日の疲れができないため日中は疲れやすくなります。きちんと睡眠時間を確保して十分な睡眠を心がけましょう。考えすぎてしまうときは無理にそれ以上考えようとせず素直に休むのが得策です。きちんと休むことも仕事の一環です。一休み一眠りをすればあっさり解決するかもしれません。疲れているときはきちんと休憩して心身を休める。考えすぎる性格を直す30の方法。その29。考えすぎる性格がなかなか直らなくても諦めないこと。考えすぎる性格がなかなか直らない。自分はもう無理なのではないか。この性格と付き合っていくしかないのかな。日々の習慣を見直して心がけているものの思うようにいかないことがあるでしょう。何度も性格改善に挑戦するものの挫折を繰り返せば心が折れて諦めそうになります。しかし考えすぎる性格がなかなか直らなくてもすぐ諦めないようにしてください。むしろなかなか直らないのが普通です。考えすぎるのを直すのは性格を変えることになるため時間がかかります。幼い時に形成された性格は年齢を重ねても変えるのが難しいとされています。年齢を重ねるにつれて性格は変えにくい傾向がありますが不可能ではありません。じっくり長い時間をかけることで少しずつ変えていくことが可能です。考えすぎる性格を直すのは長期戦を覚悟しておく方がいいでしょう。すぐ一瞬で変えたくてもなかなかうまくいきません。性格であるため日々の習慣から変えていく必要があります。行動習慣を変えることで思考パターンを変えていく。思考パターンを変えることで行動習慣を変えていく。相互の取り組みを繰り返しながら時間と経験を積み重ねていくことで自分の常識や価値観を変えます。時間はかかりますが根気を続けていればいつか必ず直せます。少しでも変化できれば良しとしましょう。最初は実感できないこと小さな変化でいいのです。大きな変化を求めるのではなく小さな変化ができれば合格とします。毎日繰り返していくことで体に染み付いて習慣になり性格も変わっていきます。毎日意識しているうちにだんだん当たり前の感覚になり無意識に変わっていきます。小さな変化でも毎日少しずつ繰り返していくことで大きな変化を遂げることができます。一気に変わろうとするより少しずつ変わろうとする方が成功率も高くなります。最後は自分との勝負になります。こうするのが当たり前と思う頃には考えすぎる性格も治っているはずです。考えすぎる性格がなかなか治らなくてもすぐ諦めず根気よく挑戦で続けていく。考えすぎる性格を直す30の方法。その30。考えすぎる性格を役立つことに表現すれば世の中に貢献できる。考えすぎる性格があるならその性格を生かしてみることもポイントです。確かに自分にとっては考えすぎる性格が嫌なのかもしれません。考えすぎる性格のせいでいつも思い悩んでしまうのは精神的に苦痛でしょう。考えるだけで精神を消耗して慢性的なストレスを感じると疲れやすくなるはずです。しかし一人で思い悩んでいるのはもったいないことです。世の中には深く考えることができない人もいます。性格を直すのもいいですが、まず上手に生かせないか検討してみてください。考えすぎる性格も表現次第です。自分にとってマイナスの性格でも世の中に役立つよう表現すればプラスに変えることができます。ブログやウェブサイトの運営。例えば考えすぎる性格を生かして役立つ文章を書き、ブログやウェブサイトを運営しています。ブログやウェブサイトは考えすぎる性格を好きなので発揮できるのです。日常に起こった出来事について考えすぎる性格を生かして表現すれば、それを読んだ人たちの生活も役立つでしょう。インターネットなら世界中に情報を発信できるため多くの読者を取り込めます。わかるな、そうだよねと共感されて感動を与えることができるかもしれません。なるほど、面白い考え方だねと驚かれ読んだ人の視野や価値観の広げるお手伝いができるかもしれません。考えすぎる性格をインターネットの海で思いっきり表現すれば可能性は無限大です。新聞の投稿。新聞の投稿に挑戦するのも良いアイデアです。それぞれの新聞では読者からの投稿を寄せるコーナーがあります。世の中の出来事について考えたことを記事にして新聞社に送れば採用されるかもしれません。採用されて新聞に掲載されると多くの人の目に触れることになるので世の中の役に立つでしょう。小説。もっと本格的に行うなら小説に挑戦してみるのもいいでしょう。考えすぎる性格を生かせば綿密な物語を考え出したり、登場人物の複雑な心情の表現ができたりします。他の人より考えすぎる性格があるなら他の人より奥深い作品ができるはずです。出版社の先行作品に応募して受賞できれば出版も夢ではありません。考えすぎる性格は見方を変えると素晴らしい才能です。内に秘めるだけでなく外に表現しましょう。くよくよ跳ね込むのではなく上手に爆発させましょう。考えすぎる性格を役立つことに表現すれば世の中に貢献できるのです。考えすぎる性格を役立つことに表現して世の中に貢献する。考えすぎる性格を直す30の方法。まとめ。その1。考えすぎる性格があることを認めることから始める。その2。考えすぎる性格の苦しさを整理しておく。その3。思考のループが行われていることに気づく。その4。不安、恐怖の対象を明確にする。その5。単に深く考えすぎる性格なら病気ではなく性格の範囲と考える。その6。考えすぎてしまうときは興味関心のあることを楽しんで気分転換をする。その7。瞑想の習慣を取り入れる。 その8、考えすぎて辛いときは激しく体を動かす。その9、考えていることを書き出して具体的に表現する。その10、準備が整えば考えすぎる前に行動してしまう。その11、完璧主義をやめる。その12、人に相談して早く問題を解決する。その13、失敗を恐れずむしろ楽しむ気持ちで立ち向かう。その14、考えすぎる性格は個性と考える。その15、目標や理想が高すぎるなら許容範囲のギリギリまで下げてみる。その16、必要以上の深読みはやめる。その17、大笑いをして考えすぎる状態から抜け出す。その18、一人の時間を減らして誰かという時間を増やす。その19、ネガティブではなくポジティブを意識して考えすぎても疲れにくい状況にする。その20、いっそのこと気が済むまで徹底的に考えてしまう。その21、考えてもわからないことは考えたところで仕方ないと開き直って考えないようにする。その22、考えたり悩んだりする期限を作っておく。その23、考えてもなかなかわからないことは時間を置いてから考えてみる。その24、自分なりに十分考え切ったならあとは運命と成り行きに任せる。その15、考えすぎそうになったときは細かいことは気にしないという言葉を自分に言い聞かせる。その16、発酵美人をやめる。その17、失敗して反省と改善をした後はくよくよ考えないようにする。その18、疲れているときはきちんと休憩して心身を休める。その19、考えすぎる性格がなかなか合わなくてもすぐ諦めず根気よく長期戦で続けていく。その30、考えすぎる性格を役立つことに表現して世の中に貢献する。